議会長泉2016年11月1日ナンバー180年4回発行1月5月8月11月発行静岡県駿東郡長泉町議会編集広報校長委員会郵便番号 411-8668 駿東郡長泉町中尖828電話 055-989-5526 ファックス 055-986-5905 メールアドレス議会アットマーク長泉 .org ホームページアドレス http://japan.nagaizumi.org/議会/音訳声のサークルあけぼの。この号の内容は9月定例会27年度決算ズバリ調整を問う5人が一般質問街角インタビューです。9月定例会9月定例会は9月5日から27日までの23日間の会期で開かれました。27年度の各会計の決算認定をはじめ28年度補正予算条例の制定一部改正など21議案が提出されました。議案は各常任委員会などで審議し原案の通り可決しました。その他陳情1件を審議しました。27年度決算のあらまし。一般会計と特別会計を合わせた決算総額は歳入約235億6362万円、歳出約226億2442万円、歳入歳出差引額は約9億3920万円でした。前年度に比べて歳入は 1.6% 増加、歳出は 3.5% 増加しました。一般会計の実質収支比率 4.6%、 経常収支比率 70.9% となり良好な数値を維持しています。言葉の説明。実質収支比率は財政運営の状況を判断するための指数で、3-5% が望ましいとされています。経常収支比率は、財政構造の弾力性を判断するための指標で、70-80% が望ましく、比率が低いほど余裕があります。説明を終わります。一般会計の内訳の円グラフが2つあります。歳入・歳出の順にお伝えします。一般会計歳入148億9296万円、内訳自主財源 77.9%、 依存財源 22.1%。 自主財源の内訳、徴税93億8574万円、63.0%。 繰越資金9億5147万円、 6.4%。 諸収入4億3075万円、 2.9%。 その他8億3792万円、 5.6%。 依存財源の内訳、国庫支出金13億2904万円、 8.9%。 地方消費税交付金8億4981万円、 5.7%。 県支出金6億7579万円、 4.6%。 その他4億3240万円、 2.9%。一般会計歳出143億8606万円、内訳は民生費 42億6839万円、 29.7%。 教育費23億6257万円、 16.4%。 衛生費20億5016万円、 14.2%。 総務費19億6616万円、 13.7%。 土木費18億449万円、 12.5%。 消防費5億7178万円、 4.0%。 交際費4億8319万円、 3.4%。 その他8億7929万円、 6.1%。 1万円未満は切り捨ててあるため、合計金額とは一致しません。円グラフ終わります。27年度決算、会計別決算額。1万円未満は切り捨ててあるため、差し引き額とは一致しません。会計名、一般会計、歳入、148億9296万円、歳出、143億8606万円、差し引き額5億689万円。次からは会計名、歳入、歳出、差し引き額の順にお伝えします。国民健康保険事業、45億5072万円、42億9948万円、2億5123万円。後期高齢者医療、6億5167万円、6億3208万円、1958万円。介護保険事業、25億208万円、23億9935万円、1億273万円。下水道事業、9億6545万円、9億670万円、5874万円。土地取得事業、72万円、72万円、0円。次は地方公営企業会計です。収入税込み、支出税込み、差し引き額の順にお伝えします。水道収益的運営面、5億2194万円、4億3304万円、8889万円。水道資本的設備面、2億6359万円、2億6551万円、マイナス192万円。マイナス192万円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填しました。27年度決算をチェック。健全な財政を維持、認定。主な使い道、一般会計。来庁者に分かりやすい窓口を。役場窓口改善、5184万円。池田ひいらぎ線開通。都市計画道路池田ひいらぎ線事業費、1億8072万円。伊豆半島ジオパーク長泉ビジターセンターオープン。ビジターセンター施設整備費、2116万円。より使いやすいグラウンドに、桃沢グラウンド施設整備事業費、5981万円。給食調理業務の全面民間委託、給食調理配送費、9415万円。町内全域のゴミ収集業務を全面民間委託、収集運搬事業費、7452万円。 民生費、児童手当扶助費8億4766万円、民間保育所運営費扶助費5億6279万円、自立支援介護訓練給付事業費4億2768万円、教育費、南部スポーツ広場施設整備事業費2億5943万円、給食物資購入費2億1522万円、文化センター運営事業費1億941万円、衛生費、衛生施設建設基金積み立て事業費2億7026万円、PFI 最終処分場運営事業費1億9100万円、焼却場維持管理費1億7532万円、総務費、財政調整基金積み立て事業費4億8000万円、大規模地震対策等総合支援事業費1億2786万円、住民情報システム費1億円、土木費、その他道路整備事業費3億4357万円、橋梁長寿命化事業費1億807万円、主要道路等舗装事業費7219万円、その他償還金元金交際費4億3426万円、消防救急デジタル無線整備負担金消防費5096万円、団員管理事業費消防費2557万円、町民の暮らしにどう生かされたのか、成果の内容を確認。27年度決算審議。27年度の各会計決算は総務民生委員会、建設文教委員会に審議を付託しました。委員は説明を受けた後、慎重に審議を行いました。ここでは主な委員会質疑の内容を紹介します。総務民生委員会、各区からの要望に、コミュニティ施設整備事業等補助金578万円。質疑、町の採択の状況は、行政課長、区からの要望はすべて当初予算に反映している。27年度も各区が整備を行ったすべての事業に対して、交付基準に基づき補助金を交付した。また、年度途中に区から突発的に出た緊急性の高い要望は、他区の事情による28年度への事業の先送りなどによる予算残を活用し、可能な限り補助金を交付した。安全安心のために、交通安全施設整備事業費1364万円。質疑、交通安全施設は区からの要望により整備したのか、また新たなグリーンベルトの整備エリアと信号機の設置箇所は。地域防災課長、グリーンベルト、道路反射橋などの交通安全施設は主として区の要望により整備を実施したものである。グリーンベルトは下刈駅西側の町道150号線、町道151号線、町道相坪すすき原線を整備した。信号機は中戸東、野島長泉店の東側と中戸東西、パシオス長泉店の北東側に設置された。高齢者のための事業、高齢者生きがい対策事業費補助金112万円。質疑、 補助の詳細は、長寿介護課長、高齢者生きがいセンターや生きがい作り事業の備品などの購入に対し、あゆつぼ区に99万円、中戸刈区に約13万円を交付した。マイナンバー制度質疑。マイナンバーカードの交付状況は、またシステム改修業務の内容は、住民窓口課長、27年度は324件交付した。システム改修の主な内容は、発行する住民票に個人番号が記載できるようにするための機能や、住民登録している住民に新たな個人番号を付番できるようにするための機能などである。駐車場を増設、竹原グラウンド施設整備事業費1393万円。質疑。駐車場の増設台数は、健康増進課長、普通自動車29台、マイクロバス2台である。既存の駐車場と合わせると65台となった。税金の未納対策。質疑。未納を増やさないための早期の対策は、税務課長、現年の未納額を増やさないため、早期の段階で未納者に督促状や催告書を発送し、納付を促している。また、年2回、滞納整理月間を設けて、電話催告や個別訪問を実施している。さらに、悪質滞納者や高額滞納者は、静岡地方税滞納整理機構に移管し、滞納額の圧縮に努めている。特別会計、国民健康保険、特定健診、特定保険指導事業費、3256万円。質疑。国保の保険事業は予防の効果が期待できるが、成果が出るまでに時間がかかるとのことだが、現状の成果は。健康増進課長、特定健診や特定保険指導後の面接や電話、手紙などによる支援を行う中で、ウェルピア長泉利用の呼びかけにより利用者が増加している。運動を通じ生活習慣病の改善が図られると考えている。建設文教委員会、ゴミ収集全面委託、収集運搬事業費7452万円。質疑。一般廃棄物処理を民間に全面委託したことによる効果は、暮らし環境課長、行政の効率化と民間活力を導入することを目的に全面委託したことにより経費が節減された。また職員が直接細やかな分別指導をすることが可能となり、ゴミ量が減少した。不法投棄対策もパトロールを強化することができ、投棄件数が減った。幹線道路の整備、都市計画道路高田上戸狩線事業費1350万円。質疑。事業の内容は、建設計画課長、下戸狩東区の新幹線ガード北側の沼津三島線との交差点から、中戸狩区のマックスバリューまでの約1560メートルの中心線測量を実施した。また、新幹線ガード北側から下戸狩文教線までの約270メートル区間は、用地測量、道路と河川の詳細設計を行った。伊豆半島ジオパークビジターセンター施設整備費2116万円。質疑。長泉ビジターセンターの特徴は、産業振興課長、ユニバーサルデザインに配慮しながら天井を高く上質な空間整備を行い、伊豆半島の立体模型を配置した。 橋梁の長寿命化、橋梁長寿命化事業費1億807万円。質疑、事業費が増加した要因は。工事管理課長、27年度に長寿命化計画で補修した橋梁は8橋、道路法で義務付けされている法定点検は89橋を実施した。この点検結果により補修すべき橋梁が6橋確認され、これらの橋梁の補修も実施したためである。学校のホームページ、小学校運営管理事務費162万円。質疑、小学校ホームページ作成の成果は。子ども育成課長、28年2月に開設し、保護者からは楽しみにしているとの評価をいただいている。給食の全面委託、給食調理配送費9415万円。質疑、民間委託したことによるメリットは。学校給食センター所長、栄養教諭などが委託会社の責任者への一括指示のみで指導できるため、給食全般の管理や食育推進に時間を有効活用できた。また調理員として雇用していた職員の労務管理が軽減されたほか、柔軟な職員配置により人件費が削減された。献立の多様化や給食形態の拡充を図ることができた。特別会計、企業会計、下水道の普及。質疑、下水道処理人口普及率は。上下水道課長、27年度末で 70.6% である。水道事業効率化事業。質疑、民間委託の推進や官民連携の強化を図り、効率的な水道事業の経営を行うとされているが、成果は。上下水道課長、これまでの水道料金収納等業務に加え、28年度から日常水質検査や施設点検なども民間委託するための準備体制を構築したことが成果として挙げられる。
28年度補正予算、全会一致で可決。補正予算の主な委員会質疑の内容を紹介します。会計、一般会計、補正予算額4億613万円増。次からは会計、補正予算額の順にお伝えします。国民健康保険事業、1億6447万円増。後期高齢者医療、3644万円増。介護保険事業、1億1393万円増。下水道事業、1374万円増。まちづくり、共同によるまちづくり推進事業補助金29万円。質疑、増額の要因は。企画財政課長、当初は申請事業3団体3事業、補助額50万円を見込んでいたが、審査委員会での審査の結果、7団体7事業を補助金対象事業として採択したいため、不足額29万円を増額するものである。消防団員の駐車場確保、消防団施設資機材管理費2358万円。質疑、今回取得予定の消防団第一分団駐車場用地への駐車予定台数は。地域防災課長、15台を予定している。なお用地内には防災資機材倉庫も配置する予定である。ドクターヘリ、東部ドクターヘリ格納庫整備事業協力費補助金131万円。質疑、事業費の国県関係市町の補助金の配分比率は。健康増進課長、 現在示されている事業費は1億5000万円である。補助比率は国、県、市、町で3分の1それぞれ5000万円となり、市町ごとの割合は人口による均等割と利用割とになっている。福祉会館の駐車場、福祉会館施設整備費2930万円。質疑。駐車場用地取得の内容は、福祉保健課長、都市計画道路池田平木線沿線の217平方メートルの土地で隣接する町道の一部を振り返ることで13台の駐車が可能となる。住宅資金の利子補給、勤労者住宅資金利子補給事業費90万円。質疑。当初予算を上回る申し込みがあったのか。産業振興課長、8月末現在では当初予算範囲内である35件の受付があった。今後さらに申し込み増が見込まれるため増額するものである。焼却場の修繕、焼却場維持補修費3456万円。質疑。主廃出しコンベア取り替え工事の内容は、暮らし環境課長、設置後16年が経過し老朽化が著しく、これ以上修繕で対応することが困難なため、今回初めて装置の取り替えを行う。北幼稚園の認定子ども園課、幼稚園施設整備費2500万円。質疑。厨房施設の増築面積は、また増築により何人分の給食が提供できるのか。子育て支援戦略室長、約42平方メートル増築して厨房全体が約99平方メートルとなり、園児300人分の給食提供が可能となる。質疑。給食は全園児を対象とするのか。子ども育成課長、保育認定を受ける2号3号認定の子どもには既存の保育園と同様に給食を提供する。教育認定を受ける1号認定の子どもは原則お弁当だが、希望により給食を選択することもできる。条例の制定、一部改正、全会一致で可決。9月定例会では条例の制定1件、一部改正4件を審議しました。長泉町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例。この条例の内容は、農業委員会等に関する法律の一部が改正され、農業委員会の委員の選出方法が変更されたことや、農地利用最適化推進委員を設置することになったため。質疑。今回の条例制定に至る国の農業委員会改革の趣旨は、産業振興課長、農業委員会の主たる業務を農地の利用の最適化であることを明確にし、農業委員の選出方法に透明性を確保することなどである。長泉町営住宅条例の一部を改正する条例。この条例の内容は、28年度に取り壊しを予定している宮脇住宅に係る規定を削除するもの。長泉町印鑑条例の一部を改正する条例。この条例の内容は、12月19日からコンビニで印鑑登録証明書の交付サービスを開始するため、長泉町税条例の一部を改正する条例。長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。この条例の内容は、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部が改正され、必要な規定を置くもの。契約の締結、 全会一致で可決。福祉会館周辺整備工事請負契約の締結。契約金額1億6,934万円。文化センター空調熱源改修工事請負契約の締結。契約金額7,798万円。人事同意。教育委員の再任。南条淳氏上戸区、山本恵里子氏東区。意見書提出。介護保険制度における軽度者への福祉用具貸与、住宅改修継続に関する意見書の提出を求める陳情が提出され、審議の結果全会一致で可決し、次期介護保険制度改正における福祉用具住宅改修の見直しに関する意見書を関係機関に提出した。懲罰特別委員会の設置。小永井光一議員は9月8日に行われた一般質問で、冒頭一般質問と全く関係のない発言を行い、自らも関係のないことを認識していた。また自らが所属する建設文教委員会で審議し賛成した27年度予算をその説明と結果が違うと主張するなど、明らかに事実と異なる主張をしたり、データ解析が独善的で偏った発言を行い、議会に混乱を招いた。これらの行為は議員としての適格性を欠き、ひいては議会の品位を貶めるものとして懲罰動議が提出され、審議の結果全会一致で可決した。これにより6人の委員で構成する懲罰特別委員会を設置した。ズバリ調整を問う。5人が一般質問。一般質問とは、議員が町長などの執行機関に対して事務の執行状況や将来に対する方針など諸問題を報告や説明を求めたり質問することを言います。溝口勲議員。1、将来にわたる町公共施設の適正管理運営を。2、がん検診受診率日本一を目指して。杉森健二議員。1、文化伝統芸術の推進と経済効果をもたらす観光事業促進を。2、コミュニティ FM やインターネットメディアで情報発信を。小永井光一議員。1、火葬場移転プロセスの疑問点を問う。山田勝議員。1、これからの介護予防と地域支援事業は。植松秀樹議員。1、今後の自治体交流の在り方。2、重点項目教育施策のさらなる進化に向けて。溝口勲議員。質問。町施設の将来にわたる適正管理運営を。答え。29年に各施設を再調査し、さらに適正管理を図る。ファシリティマネジメントの進捗概要と長期展望は。質問。町施設の維持保全管理は重要で、長期的計画的な財政運営が不可欠だ。町施設の長寿命化計画は早くから取り入れられているが、進捗状況は。企画財政課長。国の計画に先駆け、24年度に公共施設の適正な維持保全管理の基本的方針の策定に着手し、中長期的な長寿命化計画と予算の平準化を取りまとめた。25年度は緊急箇所の保全を実施、26年度から本格的に事業の取り組みを始め、20棟を修繕した。5年を経過する29年に施設の再調査見直しを行う。質問。膨大な経費を要するこの事業は中長期的な計画が必要だ。建て替えを伴う期間は20億円前後が必要とされる。一般会計とのバランスは。課長。公共施設長寿命化基金を設置し、 できる限り積み立てを行うとともに、補助金や記載を活用し、財源の確保に努める。質問。学校施設は優先的に注力すべきと考えるが、総務部長、児童生徒の教育を受けるところであり、また防災上重要な施設のため、高い優先度での修繕を設定している。ファシリティマネジメントとは、町が管理する施設を中長期的な視点から計画的に管理することです。質問。がん検診受診率日本一を目指して。答え。各種の受診啓発を進める。受診率を高める方策を。質問。がん検診受診率日本一の町として、健康長寿社会を定着化させる意気込みは。住民福祉部長。がんは日本人の死亡原因の第一位であり、早期発見、早期治療により健康寿命の延伸に結びつく。28年度から検診対象者の検診無料化をスタートした。がん検診受診率日本一を目指し、事業の推進に努めたい。質問。受診率は。健康増進課長。27年度検診受診率、胃がん検診 25.4%、肺がん検診 51.4%、 大腸がん検診 43.3%、 子宮頸がん検診 41.1%、 乳がん検診 52.5%。 受診率は県平均と比較しても低くはない。質問。目標受診率と対策は。課長。まずは国の定める目標受診率 50% を目標値とする。啓発策は、がん検診無料化や受診勧奨の映像による啓発のほか、町内商業施設の店頭での健康相談や保険会社と連携した受診啓発などを実施している。
一般質問、町政を問うを続けます。杉森健二議員。質問。経済効果をもたらす観光事業促進を。答え。官民一体となった取り組みをしていきたい。観光事業の明確化を。質問。景観形成基本計画にある眺望点の指定を、フォトスポットとしての利用も視野に入れ、良好な眺望景観を観光スポットにする考えは。建設計画課長。眺望点はフォトスポットとしても利用が期待されるものであり、町民意向の把握や必要な環境整備の検討を進める中で、条件が整えば指定していきたい。質問。町が掲げる観光政策における今後の観光振興に向けた構想は。産業振興課長。観光交流による町づくりを推進していくために、情報の提供や交換、協力体制を構築するネットワークづくりが重要と考えている。質問。経済効果をもたらすための観光事業をプロフェッショナルの意見を参考にしながら進めるやり方も考えられるが、今後の計画は。都市環境部長。これまでも専門家の意見を聞きながら、特に食の分野に着目し、飲食店の紹介や特産品を使った商品開発なども進めてきた。町と民間団体や関係機関との連携、協力の取り組みが重要で、経済活動を高めることにつながるものと考えている。質問。さらなる情報配信の提供を。答え。タイムリーな情報を積極的に発信したい。コミュニティ FM の有効活用を。質問。単独もしくは近隣地域連携での コミュニティ FM 設立の考えは、総務部長、施設整備やランニングコストなどの費用対効果を考えると効率的ではないと認識している。現在当庁がエリアとなっている既存のコミュニティ FM を引き続き有効活用することが最も効果的であると考えている。インターネットメディアで情報発信を。質問。インターネットラジオ、インターネットテレビなどインターネットメディアを活用した番組、イベント配信を展開する考えは。部長。リアルタイムでオンエアすることができ、即時性があることなど時代に即した情報提供の一つであると認識している。また企業や政府、自治体などの広報活動などで活用するケースも出てきていることから、今後の情報発信の手段として検討の必要性も認識している。先進的な取り組みの状況などを踏まえながら、町としての必要性を検討し、より効果の高い情報発信手法の調査・研究を進めていきたいと考えている。一般質問・調整を問うを続けます。小永井浩一議員。質問。火葬場移転のプロセスは。答え。議会に諮り、住民に正確な情報を伝えている。報告書の内容は、質問、火葬場整備可能性調査負担金で、裾野市と共同による火葬場整備基本調査に基づく報告書を作成したのはなぜか。都市環境部長、27年度の施政方針で町長から火葬場整備につきましては、共同設置するとした場合の統一的な基本方針や施設構成を裾野市と共に調査・検討すると説明した。また、27年度長泉町歳入歳出予算の概要説明は、議員に配布した資料で、火葬場可能性調査負担金は、老朽化する火葬場の今後の在り方として、その人の共同事業を判断するため、両市町で統一的な調査を実施すると説明してある。その市と共同により新火葬場施設を整備した場合について作成した調査報告書であり、その市が発注する調査業務費用の一部を長泉町が負担した。したがってこの報告書は町単体で作ったとか、予算説明内容と食い違った報告書だということはない。住民の代表である議会に諮り、本会議において全会一致で可決した調査内容で作成した報告書である。議会に説明した通りの内容で予算を執行した。なお、調査報告書の内容は、新火葬施設をその人共同で整備する正確な情報を伝えるために、5月25日に議会全員協議会で説明し、5月28日に町民に対し住民説明会を開催した。さらに、その詳細な内容を7月1日号の広報長泉に掲載し、正確な情報をお伝えした。質問、裾野市で共同斎場を建設する契約を裾野市と交わしたのか。部長、具体的にどのような行政行為を指しているのかわからないが、裾野市で共同斎場を建設する契約を裾野市と交わしていない。一般質問における発言の取り消し。小永井議員は5月28日の裾野市と共同による新火葬場整備に関する説明会での副町長の発言を問題視する発言をした。しかし、両者の主張に相違があったため、 議会運営委員会で調査確認をした。調査の結果、小永井議員が指摘した副町長の発言箇所やその前後の発言も含め、そのような発言はなかったことを確認した。明らかに事実と異なる主張であり、不穏当発言と認められ、発言の取り消しが命じられた。この不穏当発言を含む偏った発言などにより、議会に混乱を招いたため、懲罰動議が提出された。山田勝議員、質問。これからの介護予防と地域支援事業は？答え、地域包括支援センターの機能強化を図る。要支援、要介護認定者。質問、現状と将来推計は？長寿介護課長、27年度末の要介護者の状況は、65歳以上の第1号被保険者数、要支援、要介護認定者数ともに年々増している。37年の認定率は約2割を占めると見込んでいる。第6期介護保険事業計画推計、現在27年度、要支援、要介護認定者 A1315人、高齢者人口 B9063人、認定率 B 分の A14.5%。 将来37年度、要支援、要介護認定者 A1882人、高齢者人口 B9582人、認定率 B 分の A19.6%。 総合事業、質問、事業実施の体制は？課長、訪問型サービスと通所型サービスで、現行の予防給付に相当するサービスのほか、新たに多様なサービスとして、通所型サービスでは、専門職によるサービスが必要な方以外を対象とした運動やレクリエーションなどを行うサービスの実施を検討している。それ以外のサービスは、田主町の取り組みなどを参考に、町に必要なサービスを検討した上で、順次実施をしたいと考えている。医療と介護、質問、事業の連携をどのように考えているのか。課長、地域の医療・介護の資源の把握、在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討、切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進など、厚生労働省で示された8項目の事業から構成されている。事業準備のため、多職種が参画する長泉町在宅医療・介護連携推進会議を8月に立ち上げ、今後、現状と課題などを検討・協議するとともに、近隣市町とも連携を図りながら、在宅医療と介護サービスの一体的な提供を目指して準備を進めていく。地域包括支援センター、質問、人材の育成と確保、機能強化を図る上で、現在の一箇所から増設する必要があると考えるが、住民福祉部長、今後、高齢者の介護、医療、介護予防、住まい、生活支援サービスを包括的、継続的に提供する地域包括ケアシステムの構築のため、地域支援事業の充実が図られることになり、支援センターは重要な役割を担うことになる。そこで支援センターの機能強化を図るため、30年度をめどに外部委託による支援センターの増設を検討していきたいと考えている。植松秀樹議員、質問、新たな交流先を模索すべきでは？答え、 湾岸の医師との交流発展が最優先。湾岸の医師との国際姉妹都市交流。質問、今後の国際交流基金の活用は、行政課長、受け入れ側の体制が整えば、町国際交流協会への補助金を増額し、中学生の派遣人数の拡大や高校生枠の新設などを検討していきたい。質問、一般住民の交流・訪問の模索は、課長、30年度の姉妹都市提携30周年に合わせて公式訪問団の派遣を予定しており、その機会に湾岸の医師でのマスターズゲームへのスポーツ団体の参加や、寄贈した茶室を生かした文化交流などへの文化団体の参加を呼びかけ、町民による親善訪問団派遣を計画していきたい。新たな交流の模索。質問、富士山静岡空港の就航先との連携を模索し、アジア圏にも目を向けるべきでは。総務部長、世界共通語で中高校生が学んでいる英語圏であることを姉妹都市選定条件の基本としており、中国や韓国という英語圏ではないアジア圏の都市との連携・交流は現時点では具体的に進めていく考えはない。質問、教育施策のさらなる進化を。答え、タブレット PC 導入に向けた検討を進める。多忙化解消の施策を。質問、具体的な取り組みを予算要望すべきでは。教育部長、28年度から出席簿の電算化を導入した。今後小中学校のパソコン更新時期に合わせて指導要録の公務支援ソフトを導入し、出席簿とリンクさせることで教職員の多忙化解消につなげていきたい。教育・子育て支援を。質問、子どもの貧困対策や教育施策の進化に向けて、仮称、教育・子育て・バウチャー制度の検討を。バウチャー制度とは、自治体が支援メニューなど目的を限定して個人を対象に補助金を支給する制度です。部長、国で様々な教育改革が検討されている中で、バウチャー制度の導入がどのような意義・問題点を持つのか、国や先進地域などの動向を注視しながら研究していきたい。 ICT 教育の推進を。質問、タブレット PC を導入した教育の充実を。部長、30年度までに町内小中学校の全教室に電子黒板を設置する計画を進めている。合わせてタブレット PC の活用を前提にした校内無線 LAN の整備を進め、 ICT 教育の一層の充実化を図る。
追跡、あの質問はどうなった？定例会で議員が出した一般質問は、まちづくりにどう生かされているのでしょうか。その後を追います。消防団員の定員割れをカバーするために機械化や装備の充実は。答弁、機械化や軽量化により団員の負担軽減を図っている。通信機器や夜間照明器具の整備を行う予定である。そして27年度に消防団員専用の簡易登録型デジタル無線と夜間照明器具を整備した。提案型ふるさと納税の検討は。答弁、地方創生の一環として今後ふるさと納税制度の仕組みの中で何が住民に有益か研究していく。そして27年度から花のあふれるまちづくりという寄付項目を新設し、公共施設などに クレマチスなどの花を植える財源として受け入れを開始した。期待しています。私の要望意見。8月1日号の我が町探検クイズに応募していただいた中からご意見を抜粋して紹介します。久保の湧水は私が小学生の時に友達とみんなで遊びに行った場所でした。坂がとてもきつかった思い出もあります。大人になった今ならどう思うのでしょうか。子供も大きくなりましたので今度連れて行ってあげたくなりました。我が町探検クイズは地元出身の私でも新しいところを教えてもらえるので楽しく見させてもらっています。40代女性。28年度からがん検診が無料になってよかったです。インフルエンザ予防接種の女性は家族が多いと家計の負担も大きいのでぜひ助成してほしいです。50代女性。長泉町にもマンション高層化の波が押し寄せつつあります。道路もあちこちで整備され便利になりましたが、子どもたちが近所で気軽に遊べる広場が少ないのではないでしょうか。議会内容にもありましたように空き地の利用も素晴らしいことだと思います。防災の面からも普段の子どもたちの遊び場にしても良いことだと思います。身近にあるということが住みやすさ、また安全にもつながると思いますが、いかがでしょうか。60代女性。今後も福祉、教育、防災、環境に力を入れてください。50代女性。支援センターが保育園内にしかなく、狭くて保育園の都合でお休みの時もある。多市町のように長い時間開放してほしいです。新設されるようですが、広々と遊べるようにトイレも広くしてほしいです。30代女性。議会長泉では紙面の都合により内容を要約してあります。質疑・答弁の詳細は会議録に詳しく掲載されています。会議録は町民図書館、役場行政課、議会事務局にあります。町のホームページでも掲載されています。また、定例会の様子がインターネットで視聴できます。定例会の開催時間帯には生中継で配信しています。終了後は録画されたものを視聴できます。11月定例会は11月28日月曜日に開会予定です。議員が聞く街角インタビュー。転入者の声。どちらから転入されましたか？神奈川県鎌倉市。長泉町を選んだ理由は？不動産屋さんにおすすめされたから。今までの町と比べて印象は？子供がたくさんいる。町内のお気に入りの場所は？駿河平自然公園。町に望むことは？子育て支援で有名な割に子連れで出かけられる場所やサークルなどが他市に比べ少ないように感じるので、もっと増やしてほしい。30代女性。どちらから転入されましたか？清水町。長泉町を選んだ理由は？子育てしやすい町だと聞いたので選びました。今までの町と比べて印象は？気候が良いが風が強い。都会でもなく田舎すぎず、でも車が多い。子育て世代が多く、地域の方が子育てに積極的。町内のお気に入りの場所は？プレイグループなめり。町に望むことは？狭い道路に車がビュンビュン通って危ないので、信号設置などしてほしいです。20代女性。ご意見ありがとうございました。我が町探検クイズ、ここはどこでしょう？ボル118。町内にあるジオポイントを出題します。 丸の中に入る言葉をお答えください。正解者の中から抽選で10人の方に図書カードを贈呈します。今回は丸文古墳、ヒント、直径16メートルの円墳です。応募方法、はがきにクイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会長泉の感想を書いてお送りください。お寄せいただいたご意見は紙面で紹介させていただく場合があります。締め切りは11月30日水曜日、消印有効です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。宛先、郵便番号 411-8668、長泉町中尖828番地、長泉町議会広報校長委員会。前回の正解は竹でした。応募総数23通。編集後期、全国各地で台風や豪雨による自然災害が起き、災害に強い町の必要性を感じさせられます。今回の議会広報では27年度の決算審議を主に記載しました。都市計画道路池田柊木線事業費なども含まれ、この事業は昭和の時代から計画され、事業化し、完成まで何年も経過した事業です。近隣の状況も大きく様変わりしてきています。年度内に事業が完了するものもあれば、時間を要する事業もあります。議会では様々な事業成果を確認し、注視していきます。栗原。発行責任者、議長、柏木豊、広報校長委員会、委員長、栗原睦明、副委員長、杉森健二、委員、山田勝、植松秀樹、藤村育人、下山哲夫、大沼正明、小永井浩一。これで議会長泉11月1日号ナンバー180を終わります。次回は広報長泉11月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。NVC